浄土は行きやすくして人なしと。何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏。はい、皆さん、今日はよくお参りに来てくださいました。今日はですね、最初に、お釈迦様がね言われたことをね今申したんですよ。浄土は生きやすくて人なしって書いてあるんです。ちょっとびっくりしませんか。お浄土はね生きやすいんだけれど人がいないとね、そういうふうにね、大無量寿経にお釈迦様が言われてるんですね。これはすごいことじゃないですか。人がないってね、お浄土に行ってはるはずですね。おじいちゃんやらおばあちゃんやら亡くなった方々がみんなお浄土にいるんだったら、お浄土はいっぱいのはずですね。それなのになんでね、人がないってね言われているのか、そのことをね皆さんとね、なんでだろうかなとね考えてみたいと思いますね。皆さんどうですか。死んだらね誰でも極楽に行けるはずやとね思っておられる人もおると思うんです。で、誰でもじゃなくても何万打仏何万打仏って言うといたらね、お浄土に行けるとね、そう思ってる人も多いと思うんです。でもね、ここには浄土にね人がいないって書いてある。これがどういうことなんかね考えていきたいと思います。特に今日はねお彼岸ですので、ちょっとね考えさせてもらうのにちょうどいいですね。お彼岸っていうのは、先ほどね漂白でも説明がありますけれども、この時期ですね、太陽がね昇っては沈みますが、これはねちょっとずつ季節によって角度が違うんですね。でも今この時期はですね、真東から太陽が昇って、そして西に沈んでいく、ちょうど、ぴったりと方角に合ってるんですね。ですからお浄土は西にあるとね、西方浄土と言いますから、西の方を向いてね日が沈むのを見ておりましたら、それがちょうどねお浄土の方向、それでね、何万打仏何万打仏とねお浄土を思いながら、昔からねそういうふうにお参りがあったわけなんですね。で、今日本ではねお彼岸って言ったら墓参りっていうのが、来るんですけども、浄土真宗ではねお墓参りをする日ではないんですね。私が聞かせてもらう日なんです。お彼岸っていう言葉があるっていうことはね、お浄土のことですので、こちら側のことはね、死願っていうんです。死願っていうんですね。で、これはね、お彼岸、彼岸のね、全く反対の世界なんですね。彼岸って言ったらお浄土やから、もうものすごく美しいね素晴らしい世界でも、こちらはね、シャバ世界って聞いたことありますか。シャバって言いますね。これは苦しみの世界なんです。あるいは堪忍という言葉があるんですけども、堪忍してちょうだいとかね、堪忍という言葉がありますね。あれは、我慢するっていうことなんですね。堪忍度っていうのは我慢をしなきゃいけない世界。この世界っていうのはいろいろとね思い通りにならないですね。なかなか自分の都合のいいようにばっかりいかない。人ともぶつかるし、親子でもぶつかるしね、近所づくり合い、お友達の付き合い、いろんなところで我慢しないといけませんね、皆さんね。そして、我慢するとストレスがたまるね。それでストレスがたまるとついつい子供に当たったりとかね、もっと弱いものに当たったりしますね。そういうね、この世っていうのはね辛い堪忍の世界、堪忍度っていうふうにね、 仏様がね言われてるんですね。耐え忍ぶ世界、耐える世界ね。でそれでその耐える世界が苦しいな、お浄土に行かせていただきたいなということでね、みんな、願われたわけなんです。でもですね、さっきね、お浄土にね人がないとね言われましたね、お釈迦様が言われた。これはねどういうことなんだろうかなっていうことなんですね。お釈迦様がね言われてるんだから、もう2500年も前にねそういうふうに言われてるんですね。でこれはね、人がないと言っても人が全くないっていうことではないんですね。少ししかいない。でお浄土っていうのは生きやすい。これはねどういうことなんか、親鸞様がね、尊号真蔵名門というところで書いてくださってるんですけどね、お浄土っていうのはとても生きやすい。なんでかっていうと、これはね浄土真宗の教えは他力の教えですから、阿弥陀様の力によって私たちお浄土に行くんですよね。だから自分の力使わなくていいんだから生きやすいんです、本当は。でもですね、その生きやすいお浄土に人がない、それは何でかと言いますと、その阿弥陀様がねお浄土に連れて行ってくださる、お浄土に生まれるということを本当に心から信じる心がなかったら生まれることができないね。信心という言葉があります。信心というものがあって初めて私たちはお浄土に行けるんですね。でもこの信心というものをね得ている人が少ないと親鸞様は言われてるんです。ご信心を得ていないのでお浄土に生まれることができない、そういうことを言われてるんですね。このね他力の信心っていうのは、特別なんですね。他のね宗教でいう信じるというのとちょっと違うんです。普通はね神様を信じるとかね、菩薩様を信じるとか自分でね一生懸命信じますね。あ、お願いしますお願いしますお願いしますというふうにね、元気でおれますようにとか大学に受かりますようにとかいろんなことでねお願いしますお願いしますとします。それは自分から信じる自力なんですね。自分の力なんです。浄土真宗のね教えは他力の信心って言って、信心っていうものをねいただくんですね。信心はプレゼンチね、いただくものなんです。こうやってね皆さん今日集まりだけれども、文法っていうんですね。これねお話をしっかり聞かせていただく。ほいで自分はねどうだろうか、自分の中にご信心はあるかな、そしてね自分はどんな人間なんだろうか、そういうことをねしっかり聞かしてもらっていくと、ご信心というね大きなプレゼントをいただく時が来るんですね。このプレゼントもらってるかどうか、それがとっても大事なんです。どうですか皆さん、このねプレゼントをねもらってるだろうか。ね、お浄土っていうのはものすごい素晴らしいところなんですね。そのここにね素晴らしいね荘厳がありますけれども、とても美しいところ、もう行ったことがないようなね素晴らしいところ、そういうところに行けるとなったらね、これは大事なんですね。ものすごいことですね。しかも今まで耐え忍んで暮らしていたのに、そのね耐え忍ぶことが終わる、今度はお浄土に行ける、そういうことがはっきり分かってたらね、ものすごい喜びが心にあるはずなんです。どうですか皆さん、ありますかね。今までね、考えてみてね、嬉しかったこといろいろあると思うんですね。まあ高校に受かったとか、大学受験にね合格したとか、それとか、ね宝くじに当たったとかね、どれもすごい喜びですね。あるいは 子供が生まれた、お孫さんができたとかね、もうそりゃ今でもすぐ思い出せるぐらいね、嬉しくないですか。でもお浄土に行けますっていうことになるとどうですか。皆さんの中にね、ああやった、そうなんだそうなんだっていうね、喜びが湧き上がるでしょうか。ご信心というね、プレゼントをもらってたらね、それはね、はっきりね、分からしてもらえることなんですね。だからね、喜ぶ心がちょっとないような気がするなと思われたらね、もうちょっとね、一生懸命ね、聞いてほしいですね。で、よくね、お浄土への旅とか言いますね。お浄土への道とか、お浄土への旅。ね、旅は皆さん好きでしょ？いろんなとこに旅するのが好き。私も好きですね。今頃はね、みんなね、とってもね、お金がある人ありますからね。いろんな国に行ってる人いますね。こないだお葬式行った人もね、私はこの10年で30カ国行きましたとかね、言われる人がいました。アフリカからインドからもういろんなとこ行ってるんですね。で、ああいいですね、旅行は楽しいですねと言いました。しかしですね、旅がなんで楽しいんかって言ったらね、ちゃんとみんな帰る家があるでしょ。帰る家があってこその旅じゃないですか。なんか帰るところもどこ行くかわからんのにね、楽しいなとはならんでしょう。不安ですね。ちょっとね、フランスでもイタリアでも行ってね、素敵なところもあるのはいいけれども、帰る家が決まってなかったらね、不安じゃないですか。この旅終わったらどこ行ったらいいんやろうかと。ね。家がちゃんと決まっとるからこそ、旅もね、楽しいんですね。で、家にやれやれ疲れて帰ってきてね、そりゃね、イタリアやらフランスやらね、パリやら、そういうとこみたいに華やかなことはないです。でも家に帰ったら落ち着くでしょ？はぁ、と思うでしょ？で、よくね、ああ、我が家が一番、ね、そんな言葉がありますね。おばあちゃんやらね、お母さんが、ああ、やっぱりどこ行ったけどね、我が家が一番じゃねえとね、言われます。それは、やっぱり帰る家、自分の居場所、戻っていくところ、そういうところがはっきりしているから嬉しいんですね。から、お浄土っていうのは私たちがね、はっきりと帰らせてもらうところをね、定まったところなんです。今はね、耐え忍ばないといけない。いろんなことがあるけどね、この苦しい旅が終わったら、必ずお浄土にね、生まれさせてもらうんや。そういうね、行く先をはっきり決めさせてもらう。ご信心をいただくとね、それがはっきりする。ね。そうすると、この旅はね、人生の旅っていうのはね、楽しいですね。辛い時もありますけれども、これが最後や。帰る家が私を待っとる。阿弥陀さんが私のことを待っとる。何万打仏、何万打仏。ってなるとね、何万打仏っていうのももっと楽しい。本当はね。だからその辺をね、もうちょっと考えてもらいたいんですね。私、帰るところ、しっかり決まってるだろうか。仏様からね、ちゃんとプレゼントもらっとるだろうか。それをね、しっかり聞いていただきたいな。なんとなくね、お浄土に行くってみんな言ってるから、なんとなく行くんやろ。そういう聞き方だったらね、もったいない。大きなプレゼントがあるのにね、その手前で喜んどるいう感じですね。例えばフランス料理のね、ディナーがあって、最初の前菜がありますね。小さいサラダと、ちょっとね、ちょっと生ハムとか。それで喜んでるようなもんですね。そのメインディッシュですね。本当に素晴らしいプレゼントをもらってください。ね、それがご信心をいただく。そしたらね、もう本当にお念仏言うのも嬉しい。ね、そういうね、素晴らしいね、幸せな世界があるということをね、 皆さんにね聞いてもらいたいなと思いました。そうなるとね、皆さんのお念仏も変わってくると思うんですよ。ちょっと小さいですね、皆さんね。何万打仏、何万打仏、何万打仏。でも、お浄土に行くと決まっとったらどうですか？もっと喜びのね、何万打仏、何万打仏、何万打仏。もう言っても言ってもね、物足りない。そういうね、喜びが湧く素晴らしい世界ですのでね、皆さんにね、もうちょっとねしっかりどうかな、私はどうかなとね心に問いかけていただきたい、そう思ってお話をいたしました。はい、家業は五分章でございます。上人一流のご関係の趣は、新人のもって本とせられ。そろ、そのゆえは、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に乱に奇妙すれば、不可思議の眼力として、仏の方より往生は事情せしめたも、そのくらいを一年ぽっき入生上始終とも釈し、その上の称名念仏た、如来我が往生を定め、玉石、御恩法人の念仏と心、べきなり、あなかしこ、あなかしこ、何万だ、何万だ、何万だ、何万だ、何万だ仏、何万だ仏、何万だ仏、何万だ仏。